ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46のニブアカリです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。そして今週はスペシャルウィークでーす。はい、おなじみのスペシャルウィークなんですけれども、メールを送ってくださった方の中から抽選で2名様に私ニブアカリのサイン入りチェキをプレゼントします。締め切りは来週4月28日金曜日いっぱいまでです。メッセージにプレゼント希望と書いてお送りください。当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ということで、前回の収録から、まあ、時間が経って、もう前回花粉で喉がやられまくりで、ね、自分の中では喋りたいのに体が言うこと聞かない的な感じで、でも今日すっごい喋れて超気持ちいいです。やっぱラジオってね、おしゃべりできてなんぼだなって思いました。まあいろいろね、話したいことはいっぱいあるんですけれども、まずはやっぱこれだよねってことが、はい、私たち日向坂46の9枚目シングルワンチョイスが4月19日に発売しました。おめでとうございます。おー、すごい嬉しい、流してくださって。収録曲を一度ちょっとおさらいすると、ワンチョイスという表題曲、そして共通カップリングの恋は逃げ足が早い、一期生曲の愛はこっちのものだ、二期生曲 You are in my way、 三期生曲パクチーピーマングリーンピース、四期生曲シーラカンス、そして共通版カップリング曲、全員歌ってる曲が友よ一番星だです。すごいね。まずワンチョイスのミュージックビデオは、ビデオは、MV 撮影時にセンターの私ニブが寝坊するという設定なんです。でもその監督もニブちゃんだからこそできる作品にしたくてってこう言ってくださって、ドタバタ劇な感じのストーリー仕立てにしてくださりました。嬉しいです、本当に。日向坂のミュージックビデオでの撮影でお世話になる安藤監督に撮っていただいて、すごい安心感もあって、最高な作品に仕上がりました。はい、そしてもう一曲、恋は逃げ足が早いのミュージックビデオでは、4回目の日向祭の会場の横浜スタジアムもロケ地だったんです。あのミュージックビデオは、その今までの昔の映像と今の現在がリンクしてるように、多分めちゃくちゃ編集作業が大変な、普通の日常のビデオから切り取ってるので本当に大変で、愛がこもった作品になっていて、最後のダンスシーンでは日向祭の場所でもあり横浜スタジアムでもダンスシーンは、なんか横浜、なんか夢のステージっていう感じがより伝わって、だからなんかいつかその恋は逃げ足が早いを横浜スタジアムでライブでまた行かせていただけたら踊りたいなーって思いますね。浜スタで横浜愛出ました。横浜に行く機会がめっちゃ多くて、ミュージックビデオだったりとかで、大桟橋とかも綺麗だし、大桟橋でも撮影したし、いやでも横浜ってすごすぎるんですよ。もうなんかおしゃれ、都会、なんか全てを兼ね揃えてて、住みやすさとか、なんかもうお上品みたいな。中華街でご飯も充実してるし、もう全てが素晴らしくて、逆にいいのでしょうかみたいな気持ちになるぐらい私たち横浜大好きです。え、メールですか？ありがとうございます。千葉県にお住まいの空みなさんからいただきました。ありがとうございます。先日9枚目シングルのカップリング曲である恋は逃げ足が早いのミュージックビデオが公開されましたね。今回の MV ではメンバーやマネージャーさんのスマホの動画やメイキングなどの動画がふんだんに活用された内容で、これまでの約7年に撮影された約12万本の動画で構成されていました、ね、すごい。そこで質問なんですけど、ニブさんどのぐらい動画を提出しましたか？また MV で見てほしいところがあったら教えてください。なんか実際メンマ10本ぐらいとかって言ってたかな、なんかでもいいですよって言われたんですけど、やっぱ自分でいやこれもこれもって選んだら本当に50本ぐらい出てきて、それも選んで、多分みんなめっちゃいっぱい提出していて本当に。で、 あとそう、ラストサビのダンスがメンバーが撮った動画の動画から振り付けを作ったみたいな感じで、だからただ腕ブンブンブンってやってるのがちょっと腕ブンブン風な振り付けになったり、私のそのなんか昔のなんか埼玉県出身高校2年生17歳のニブアカリですって言った時に、なんかこういろんな2とか3とかいろんな指をして自己紹介してた指も実はダンスの振りに入っていたり、いっぱい考えてくださって 出来上がりました。ね、MV で見てほしいところだ。MV で見てほしいところは、これお気に入りでってポロって言ったことがあるんですけど、大桟橋でフロントメンバー5人で撮影した時に、なんか傘を持った加藤志保さんが飛ばされちゃうシーンがあるんですけど、あれはその志保さんが飛ばされちゃうシーンをどうしても使いたくて、あのフロントメンバー5人が大桟橋でひな散歩っていうなんかロケ番組に来て、そこで急に風が強風になって志保さんが飛ばされるっていうなんか物語を作りたくて、でも多分 MV 見てもひな散歩をやってるなっていうのは分かんないと思うので、実はそういう裏テーマ的なものがありました。はい、続いて東京都にお住まいのオイスターマイスターさんからいただきました。ありがとうございます。9枚目シングルのセンターはニブちゃんということで、たくさんのメディアでニブちゃんを拝見することができてとても嬉しいです。先日とある歌番組でワンチョイスの初披露を拝見させていただいたのですが、え？ニブちゃんのソロパート、もっと正直になってみろ、初めから分かってたの後のニブちゃんのポーズがマイケル・ジャクソン並みにキリッキリでめっちゃ決まってました。はず。ニブちゃんのパフォーマンスは剣道仕込みの足運びでいつもキレッキレなのですが、今回はセンターということでさらに際立っていてとても感動しました。これからもお体に気をつけて元気いっぱい頑張ってください。応援してます。そうなんです、その私がソロパートを歌った後にその次のパートを歌ってるメンバー以外はなんかワンチョイスポーズみたいな感じでビシッて決めるんですけど、なんか私もやっててヒーローっぽいなって思ってたんですけど、まさかマイケル・ジャクソンに例えていただけるとは。ヒーローって言われると思ったら、その上の上の上行かれちゃったので、みたいな。びっくり。びっくり嬉しいです。はい、ありがとうございます。そしてですね、およそ3年半ぶりにリアルミート&グリートが実施されることが決定しました。開催日時は2023年7月23日日曜日幕張メッセにて、ちょっと先ですね。はい。本当に、これは握手なくて、今、ミーグリっていう、そう、オンラインで、こう、テレビ電話みたいな感じでお話ししてる、そのリアル版みたいな感じなので、もうシンプルにお話ができちゃうんですよね。生で。3年半ぶりなんですよ、生のお日様に会うのは。だからやっぱ、生ってなると、もう、はぁーみたいな。もうなんかテンション上がっちゃって、わーみたいな。やっぱ生じゃなきゃできない言葉の間、やっぱ生だからこそっていうのがいっぱいあるので、もうこれを機にぜひ応募してくださると嬉しいです。はい、日向坂のホームページでチェックしてみてください。それではオープニングはこの辺にして、まずはやっぱりこの曲でしょうっていうのを流させていただきたいと思います。それでは聞いてください。日向坂46でワンチョイス。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこんな企画です。日向坂46、9枚目シングル発売記念、あなたのワンチョイスは何ですか？あー、いい、めっちゃいいですね。ワンチョイスって言葉超いいですね。今週水曜日にリリースされたワンチョイス、こちらのコーナーでは皆さんの人生における究極のワンチョイスを募集しました。え、めっちゃスケール大きいですね。前回ミクティ会でワンチョイスの余計なプロモーション企画で募集した際に、ラジオネームクリケンピはイモケンピさんからいただいた企画です。金村がニブちゃん会でやってみたらどうですかと言っていたので実現させていただきました。ありがとうございます。はい、我らがニブちゃん、センターを務めるニブちゃんが余計に盛り上げていきます。これ台本ですからね、なんか恥ずかしい。はい、究極の選択と言いつつ、まあ、しょうもないチョイスもあると思うのでちゃんと突っ込み入れていきます。はい、任せてください。いや、私もねワンチョイスちょっと考えたんですよ。何がチョイスだったかなって。もちろん本当にアイドルになる選択肢とかどれを選ぼうかなって悩んだ結果、そういえばこれだって思ったのが、私高校は女子校を選択したんですね。あの共学と女子校ですっごく悩んで、でも結構母にはいや絶対女子校は今でしか経験できないものがたくさんあるよみたいな、で高校生だからいいんで、まあ、大学ももちろんあるけど高校のうちの方が絶対にいいよって、友達も女の子いっぱいでいい友達絶対できるよって後押ししてもらって、あんま考えてなかったんですけど、まあいいかもなって思っていったら、やっぱ最高の友達がたくさんできました。本当の本当の本当に、何なんだろう、運があったのかもしれないんですけど、 一番一年生のクラスが楽しくて、まあ多分女子校にウキウキしてたからか、まあ運だと思うんですけど、もうクラス全員が仲良くて、なんかメンバーのお誕生日、あ、メンバーだって。やばい。やばいですね。アイドルなれ、なんか、すごい。メンバーって言っちゃった。そのクラスメイトのお誕生日があったら、なんか、机にお菓子いっぱいとか、その担任の先生のとかお祝いって、全部楽しかったです。女子校最高。え、今でも仲いいですよ。この間も、初めて、同窓会に行ってきて、もうみんな優しくて、あかりーみたいな、大丈夫みたいな、辛いことないとか、なんかお母さんみたいな感じで、みんな心配してくれて、でもみんなそれぞれ一生懸命頑張ってて、なんか私もパワーもらいました。はい、本当にいい友達です。では、皆さんのワンチョイスをね、こっから先は聞かせていただきますからね。あ、え、すごい。これなんか人生感じそうなレベルの分量ですけど。東京都にお住まいのクラシックスさんからいただきました。ありがとうございます。私のワンチョイスは日向坂46を応援し始めたことです。嬉しい。高校生の時まで私はアイドルなんて興味がないと自分に言い聞かせるように周りに向かって断言していました。その時の私にとってはそれがかっこいいことだったし、当時の私はそれで十分に満足している気でいました。うん。しかし大学に入ってからというもの、部活動以外での人間関係が全くうまくいかず、本来は楽しい昼食タイムも私にとっては YouTube の動画を漁る時間でしかありませんでした。そんな私に転機が訪れたのはとある深夜番組との出会いです。そう、日向坂で会いましょうです。こんなに可愛くて綺麗な人たちがわざとらしいぶりっこをしたり、でっかい声でキーンと叫んだりするのかと大きな衝撃を受けました。このキーンは私ですよね。すごくないか。これまでアイドルに興味がないふりをして一切情報を取り入れてこなかった私は、まるでダムが崩壊したかのように日向坂46にハマってしまいました。日向坂46との出会いは私の薄暗い大学生活を華やかに彩ってくれました。今も私は就活中ですが、とっても辛いのですが、日向坂の存在のおかげで頑張ろうって心の底から思います。今では日向坂46の存在は私の人生の大きなピースになっています。日向坂46を応援するというワンチョイスは私の人生を大きく変えてくれました。すごい。本当に人生ですね。この分量。ガチ。ありがとうございます、クラシックスさん。いやでもちょっとわかるかもって思いました。なんか私も、それこそ芸能界なんてマジで興味ないみたいな感じだったんですよ。お母さんとかにどう?みたいに言われてもみたいな感じだったんですけど、それこそ本当に人って何があるか分かんなくて、おすすめしてもらったアイドルがもうめっちゃかっこよくてハマっちゃって、だからすごいですね。出会いって感じですね。ワンチョイスっていうか、もはやなんかこんな自分たちがこういう風に誰かのね、支えになっているっていうのを実感できて本当に幸せです。ありがとうございます。頑張ります。これからも。続いて、青森県にお住まいの思いがけないアディショナルタルタルチキンさんからいただきました。ありがとうございます。僕は中学生の時に初恋をし、人生で初めて告白する覚悟を決めました。すごい、ちょっと待って。いいですか?久しぶりに恋愛じゃないですか?そして放課後に自転車小屋まで来てほしいと告げ、その時を待っていました。しかし放課後になり彼女とも合流し、いざ告白をするだけという場面でしたが、僕は今まで感じたことのない心臓の鼓動、音を感じました。そんな緊張と不安の中、僕の頭に浮かんだのは、素直に好きと使えるか、まずはデートに誘うかの二つの選択肢でした。はぁー、デートしてから告白するか、もう今言っちゃうかってこと?
はあ、
いざ本番になると、告白する勇気が出ず、まずはデートのお誘いからでもいいかなと弱気な気持ちにもなりましたが、最終的にはしっかり好きだと彼女に伝え、無事付き合うことができました。当時勇気を出した僕のワンチョイスがおかげで大学生になった今もその子とお付き合いが続いており、あの時頑張ってよかったなと日々感じています。じゃあこのタルタルチキンさん今も彼女と続いてるってことですか?中学ですよ?すごーい。中高大ですよね。こんな奇跡ありますか。ちょっと待って疑ってくるよ。
いや本当。
本当かな。
え？
妄想？妄想なわけないよね。妄想メールダメですよ。事実に嘘を交えてください。いやでもこれはおそらく本当だと思います。やっぱここでやっぱ 一番に出てきたことを選ぶべきですよね。なんか何事においても一番に出てきた考えが、だって自分が本当にやりたいことっていうかね。だからよかったんだよ、好きって伝えて。うわー、すごい、最初にやれって思ったことつながりメールがやってきましたよ。神奈川県にお住まいのフォーメーション男子さんからいただきました。ありがとうございます。僕は前から気になっていた女の子に告白しようと思っていたのですが、ちょっとまた恋愛メール来ましたよ。そんな時、仲のいい友達が、他のクラスの女子が僕のことを好きだという話を教えてくれました。ん？その子のことは特になんとも思っていなかったのですが、ちょっと、急にその子が気になり始めました。まああるよね。OK をもらえる確率が高そうなその子にするか、ちょっと待って、それずるいよ。それとも当初から告白しようと思っていた子に告白するかの選択で本当に迷ったのですが、他のクラスの女子に告白して思いっきり振られてしまいました。素直にほつきな子を選んでおけばよかったと今本気で後悔しています。それはそう、結局ね、その一番に思ったことをやらなかったからバチが当たったんだよ。めっちゃ厳しい。だってさ、 OK もらえるだろって気持ちで言っちゃったわけでしょ。それはさ、あれだよね。てか他のクラスのこの女の子もさ、僕のことが好きだという話をさ、まあ他の子から聞いたわけですよね。じゃあ結局嘘だったってことなんですかね。知ってたのかな、このフォーメーション男子は前から気になってた女の子とか好きなっていうの知ってて、なんで私来たってなったか、うーん、わかんないや。まあでも何よりもそうです、最初に思ったことが自分が一番やりたいことなんですね。はい、続いて栃木県にお住まいのニブテニーラさんからいただきました。ありがとうございます。ニブちゃんのミーグリに参加した時の話です。ちょっと待って、なんか怖いよ。その日は剣が1枚しかなく、話すことも決まってなかったので、ニブちゃんにモノマネなどをお願いするか思い切って自分がボケるかの二択でした。めっちゃおもろい。無難に行くなら絶対にニブちゃんに何かお願いする方がいいのですが、うんうんうん、いつもね、たくさんのものをもらっているニブちゃんに、ニブちゃんを少しでも笑わせたいと思った僕は思い切ってボケることにしました。その結果、ニブちゃんめちゃくちゃ笑ってくれましたよ。嬉しい。自分のやったことで笑ってくれるニブちゃんを見てたらすごく嬉しくて、この選択肢は間違っていなかったなと思いました。嘘笑いではないよね。いやいやいや、嘘笑いではないですよ、絶対に。うん、
本当に、
うん、嘘笑いだったらなんかですよ。あはははは、こういう系の笑いはガチです。でも、えへへ、まあ、そうかもしんない。怪しいな、怪しいな、どうだったんだろう。わかんない、こうどっちかの笑いによっては、ニブデニーロさんが傷つく方向に傷つく方向にいっちゃうけど、おそらく爆笑だったと願いたい。嬉しい。はい、続いて静岡県にお住まいのホームベースマンさんからいただきました。ありがとうございます。僕の人生のワンチョイスは、高校1年生の冬、同級生全員の前で一発ギャグをやったことです。すごっ。それまでは、クラスの端で机に突っ伏して寝ていたような僕が、それをきっかけにサッカー部の部長となり、人生で初めて彼女もでき、素晴らしい高校生活を送ることができました。未だにあの一発ギャグはいじられますが、今となってはやってよかったなと思います。いや、これは面白いやつと思われたからこうなってるわけですし、あとだって学生ってそういうところシビアじゃないですか。なんか本当に面白かったらそうだけど、なんかんってなったら面白くないなって思われちゃう、結構シビアな世界でもあるから、そこで本当に今となってや人気者的な、もう中心的にね、部長もやってっていう、すごいですね。貯めてたんですかね、その今まで机でエネルギー貯めてて、いろんな、そのやっぱ机にこうしてると周りの声がいっぱい聞こえるから、そこでなんか学ばれて、いろいろ溜まった一発ギャグをやったら、もうめちゃくちゃ成功みたいな感じなんですかね。すごい、こんなことあるんですね。いや、難しいですよね、学生のなんかどういう立ち位置になるかって本当に難しくて、でもこの方はもういい成功例って感じですよね。私はもうゆるキャラみたいな感じでした。続いて奈良県にお住まいの伝説のショコラさんからいただきました。ありがとうございます。これは僕が大学受験期の時の話です。受験勉強も大詰め、勉強に集中したい、そんな時に迫っていたコンスキの握手会、行くか行かないか非常に迷いましたが行きました。 もちろん受験生という自覚はあったので、握手をする数分前まで勉強しました。もう、すごいですね。偉い。何も話すことを考えておらず、とっさにその時、王道だった生タルタルチキンをいただきました。タルタルチキンをいただいたことによって、賢くなったかどうかはわかりませんが。無事志望校に合格しました。すごい、おめでとう。あの時のタルチキがなければ僕は落ちていったと思いませんが、思わないのね。とにかくニブちゃんありがとう。嬉しいね。え、なんかギリギリまで勉強してくださって、それで握手に来てくださるっていうのが本当に嬉しいですし、力になれていたのかな。でも今こうしてね、ラジオに送ってくださってるってことは、ちょっとでもね、力になってたら嬉しいです。おめでとうございます、ショコラさん。嬉しい。さあ、続いて。神奈川県にお住まいの制服のポンサさんからいただきました。ありがとうございます。僕は去年の秋に大学の学部を転部するか、そのままにするかの選択を迷っていました。おえー。そのことを兄に相談すると、お前のことだから、もういっそのことやめちゃえば?と言われ、大学をやめる選択肢に決めました。え?そんな僕は、この春から地元を離れ、上京し、子供の頃からの夢を追いかけることを決意しました。あの時の選択は間違っていなかったと証明するために、絶対に夢を叶えようと強く思っています。本当にすごい。もうね、成功する人は行動できる人なんですよ。うん、間違いなく。だから、悩んでいた結果、行動に移して、で、結局上京されたってことですもんね。いや、もう絶対に夢叶います。もう応援してます。大学受験してね、そこの部分をね、やめるという選択したのは結構ね、気になりますね。この夢が気になる。うわー、すごいなー。怖いですもん、だって普通決断するって。あ、でもいますね。大学に帰って就職した友達もいれば、もちろん自分のこういうことがやりたいって言って行動に移してる子とか、それこそなんかもういろんな違う各地に行くんだって、今度もう、みたいな、すごいいろんな子がいます。ほんと行動移してる子とかいっぱいいるので、すごいですよね。行動力がやっぱ全てなんですよ。すごい。ありますよ。ちょっと待ってください。あるじゃないですか。ないかな。ある方ですよ、私は。最近でも進撃の巨人見ちゃってから前も言ってた話です。また言ってるよ、この子みたいな。夜出るの怖くなっちゃったんですよね。大丈夫、大丈夫なんですけどね。大丈夫。アニメの世界なんですから。
食べられると思っ
ちゃって。まあ、だいぶもう、怖いかなっていう波はだいぶ収まったので、ずれてるとは思うんですけど、いや、行動力は割とある方だとは思ってます。じゃあ、最短記録叩き出しました。
何?
一人焼肉25分。すごくないですか?これ結構やばいですよ。結構やばいんですよ。私の中で結構最近のトピックス1ぐらいで、予約前日して、その時点で明日これとこれとこれってもう決めてて、でもちょっと気をつけてた時期だったので、家で野菜スープ飲んで行ったんですよ。もうタンとハラミとご飯物、これでもだからもうついて早々、メニュー置いてるからついて座って、あ、じゃあもうって頼んで、ババって来て、肉なんか休憩の時間なくて、いや、良くないかもしれないんですけど、こう2枚ぐらい焼いて1枚食べたらまた新しいのやっちゃって言って、もうずっとワンコウ焼肉みたいな、本当にそんな感じで。だから25分出れた時はなんか私なんかすごい快感だったんですよ。私今時間有効活用してるかもみたいな。だって外食って1時間以上するじゃないですか。食に対する欲がすごい。そうなんですよね。ラスト。神奈川県にお住まいのゆきまるさんからいただきました。ありがとうございます。僕は毎朝のように通勤電車で洗濯を迫られています。ほう、何のだ。最寄り駅から電車に乗ると座れることはないのですが、あ、次の駅で、あるあるあるある、 2,3 割の人が乗り換えで降りるため、いかにすぐ降りそうな人を見極めるかの選択の意味です。めっちゃわかる、これ。あんまり人に言わないけど、多分みんなが思ってること。サラリーマンっぽい人は都内のオフィス街まで降りないだろうなーとか、私服の学生っぽい人はすぐ降りるかもなーとか、いろんな仮説を立てながらワンチョイスしてます。ちなみに最近は連敗続きで足腰が鍛えられてます。てんてんてん。めっちゃわかる、これ。 なんかその予想したい人の前に立つんですよね。ここをどの人行けるかなみたいな。めっちゃわかります。でもなんか慣れてくると覚えたりするんですよ。この人いつもこの号車に乗ってるなみたいな。あ、でこの人降りるなみたいな。そうするとこう狙い定めるみたいな。いつもいそうな人見つけてほしいですね、同じ時間だったら。いや、やっぱこれ言わないだけでやっぱみんな思ってることなんですね。あるあるなんだ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここからは先日開催された4回目のひなたん祭の感想メールを紹介していきます。イエイ。はい、ひなたん祭開催されたんですけど、まずはなんといっても、もう久しぶりのマスク着用の上での声出しが解禁だったということで、お日様の声ちゃんとステージまで届いてました。本当にコールとか、そうそうそうそう、コール&レスポンスができるのが大きかったですね。そして2日目には元気玉を披露させていただきました。そうです、余計なことまで超過して取りさせていただいて、いつもカメハメ派なので、ちょっと今日は、まあ、だから本来元気玉は攻撃するけど、まあ、元気集めてパワーチャージするよって意味で元気玉にさせていただいて、でもめっちゃ悩んだんですよ。元気を分けてくれって言って元気集めたがいいが、本当に跳ね返しちゃったらまたウェーブしなきゃいけないかなみたいな空気になっちゃうかなとか結構考えて、結果元気玉食べました食べちゃったんです、悩んで。あ、この番組で言ってたから、あ、やりました、やりました。そうです。てか、しかも、野口さんも来るって言ってたし、絶対今日チャンスじゃんって思って、いや、本当は、初日にやろうかなって思ったんですけど、初日あまりにも感極まってしまって、素敵な話でした。ただ、私の MC 割的に、センターの楽曲が終わってからの感想 MC みたいな感じだったので、初日は感想で、二日目は、感想ももちろん痛かったんですよ。けどやっぱちょっとチャンスじゃないかなと思ってやっちゃいました。いいですか？一個。あの、ライブで言い忘れちゃったことがあって、ワンチョイスの振り付けの中に、私が考えた振り付けが入ってるんですよ。これ結構でかくて、MV 撮影の時に振り付けの先生に、なんかこういうダンスにしたいとかあるって聞いてくださって、で、私が、どうしてもハイタッチしたいんですって言って、テレビサイズではサイズによってはハイタッチが入るかもなんですけど、サビが終わって D メロの私のソロパートが入るまでの間のラーラーラーラーラーラーラーの部分がハイタッチになってるんですけど、それ私が考えましためっちゃ嬉しいです。あのハイタッチあるだけでめっちゃ変わるんですよ、テンション。超楽しいのでぜひ、あそこそうなんだと思って見てください。いきますよ。愛知県にお住まいのチャーリーハマーさんからいただきました。ありがとうございます。お、すごい。ライブ中ドラゴンボールの元気玉に見立ててお日様の皆さんから元気を集めていましたが、食べちゃってましたね。やっぱバレてた。理由は集めた元気をまた私が追い返しちゃったら大変かなとのこと。そうです。そこで提案です。集めた元気玉をペンライトで戻すのではなく、今回のライブでもあったでかい風船を元気玉としてあったあった、客席に放ってみるのはどうでしょう。待って、めっちゃ面白いかも。あ、じゃあ、あ、行きますって言って、俺に元気をあげてくれとか、ブワーってきたら、スタッフさんから、でかい玉を持ってきて、おらーみたいな。で、曲始まる。おらーで、で、ワンチョイス始めたらめっちゃおもろい。
食べたってわかんなかったんだよ。
いや、あれ、そうなんですよ。みんながわーってなってて、私も食べながらうわーってやっちゃって、なんかうまく言えなかったですね。食べちゃいましたとか、私が言えばよかったのに、ちょっと終わり方がなんかちょっとんってなっちゃったのが結構悔しくて。いや、これめっちゃいいですね。おもろ。よく見てましたね。てか、そう、でかい風船がいっぱいこう、客席になんかやってきてましたからね。スタッフさんがうらーって投げて。確かあれメンバーが投げたらいいかもしんない。面白い。はい、続きです。千葉県にお住まいの宮古内さんからいただきました。ありがとうございます。前回の余計なライブ演出でリスナーの皆さんが送って読まれた7つのメールのうち6つが正解。え、もしかニアミスでした。円卓センターステージあたり、こっそり中華、ケータリングにはあったみたい。あー、それあったあったあった。チャイナ服外れ、 リリーフカー登場当たり、ウグイス城も当たり、元気玉も当たり、かっこ2日目のみ。初日は感動的なニブちゃんのスピーチ、そしてヌートバー選手のヌーイング、ペッパーミルポーズはあった。
ほう。
あ、でもヌートバー選手のペッパーミルはなんか結構やっぱあの時期横浜スタジアムってこともあって、なんかファンの皆さんがペッパーミルしてみたいなうちわとかを作ってくださって、結構ペッパーミルやりました、私。
いや、すごい。でもリリーフかやっぱ衝撃的じゃなかったですかね。しかも2日目に関してはラミレスさんが来てくださって超豪華でしたね。
だから今度私がやりたいのは、その前回のライブ演出で言ってたウグイス城で出場したいというか、いいね、ウグイス城登場したいです。ね、4番、バッター。やってましたね。ちょっとやってたから、あれをメンバー全員でやったら超面白いのにな、みたいな。ね、いつかまたスタジアムでやらせていただけたらやりたいです。続いて、兵庫県にお住まいのケモルネタンさんからいただきました。ありがとうございます。ニビちゃんこんばんは。4回目のひな壇祭、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。野外ライブならではの演出がたくさんあって、ワクワクが止まりませんでした。特にニブちゃんが、最近習得したという武勲術で、赤レンガ倉庫から横浜スタジアムまで、横浜の街を優雅に飛ぶ演出は、インパクトが多すぎて一生忘れられない景色です。ニブちゃん、感動ありがとう。飛んでないですよ。何見てるの、ニブちゃんみたいな。ニブちゃんって言って、赤レンガ倉庫からって結構あるよ。
あのグッズ、ね、
グッズからそう、グッズのところから飛んじゃった。
飛んでたのかな。私がなんかちょっと二人に分身してたのかな。
心配になるよ。だって、ネタ感なく、ニヤニヤ感が伝わらないというか。
一日目にやったこと本当勘違い
し一日目にやったこと勘違いし僕うじち行きますとか言ってね。確かに私ありますもんね、ワイヤーってか、なんかそういうやつあるよ。ないないない、やってないですよ。ちょっと願望かな。願望がなんかもう願望が現実になっちゃった、なんか妄想しすぎて現実と勘違いしちゃったのかな。やりたいけれども、でも前に以前クミさんとかがワイヤーで誰飛べとかでビーンって上がって飛べーとかって演出やってたので、それは結構憧れますよ。次、東京都にお住まいの山津さんからいただきました。ありがとうございます。4回目のひな壇祭、2日間お疲れ様でした。ありがとうございます。あら、2日間とも現地で参加しました。嬉しい。ニブちゃんセンターのワンチョイスヒーロー最高でした。みんなが、そしてニブちゃんが楽しそうにパフォーマンスしていて、この雰囲気はニブちゃんがセンターじゃないと出せないなとしみじみしながら、ふと周りを見ると、なんと横浜スタジアムが一面のオレンジに染まってるじゃありませんか。本当に本当に綺麗で、あの景色は一生忘れません。ニブちゃん、改めてセンターおめでとう。ありがとうございます。初日、二日と初披露で、で、あの日は、もういろいろ忘れられないことが起こってたんですけど、ワンチョイス披露して、ちょっと悔しい失敗な部分もあったので、立て直して、で、メンバーみんなとめちゃくちゃ目が合うので、すごい元気をもらって、なんかそしたら、パフォーマンスしてる時は、もう無我夢中すぎて、で、なんか景色は入っていたんですよ、目に、もちろん。でもなんかもう、必死必死でずっとパフォーマンスしてて、やっぱ終わって一段落して、こんなに横浜スタジアムがオレンジ一面に染まるとは、本当に思ってなかったんですよ。あのペンライト、そうだと、そうで、私言ってないですから。私、言ってないです。だから本当にアドリブでつけてくださって、お日様の皆さんがですね、受け入れてくださっているのかなみたいな、温かくこう見守ってくださっているような気持ちになって、すごいなーって、お日様めちゃくちゃ温かいなーって。なんか久しぶりにその声出しとかもあって、そのワンチョイスでコールとかもしていただいてたので、なんかそういうのも重ねて、ファンの皆さんの凄さ、温かさを改めて感じました。嬉しかった。多分ニブちゃんイコールオレンジっていうのが、皆さん覚えてくださってたんですかね。嬉しかったです。ありがとうございます。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでにばあかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。エンディングのお時間です。ワンチョイスにちなんだっていう企画がいっぱいで、みんなのワンチョイスすごい、まさか日向坂ワンチョイスっていう方とかいらっしゃったりして、なんかあれ、余計なことまでってこうでしたっけ。
今日気持ちいいぞ。今日じゃないですよね。感動的な回で、ちょっと私めちゃくちゃ嬉しいです。いや、ありがとうございます。はい。オーディとかでもね、いっぱいこう、日向さんのメールとか読みたいと思っておりますので、そちらも合わせてお願いします。メッセージは、携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントは、@yokeiunderbartfm、@yokeiunderbartfm です。ハッシュタグは余計なことまで、ことは漢字でよろしくお願いします。フォローがまだだよって方もツイッターよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントはにぶちゃんアンダーバーあかりです。全部ローマ字です。こちらもよろしくお願いします。そしてオープニングでも話しましたが、今週はスペシャルウィークということで、メールを送ってくださった方の中から抽選で2名様に私のサイン入りチェキをプレゼントします。締め切りは来週の金曜日、4月28日いっぱいです。メッセージにプレゼント希望と書いてお送りください。当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ということで、本日ここまでのお相手は、日向坂46のニブアカリでした。おっす、オラニブアカリ、ついにオラがセンターを務めるワンチョイスが発売されたぞ。いろんな人にゲットしてもらえるよう、明日からは朝から PR 活動だ。明日にしないって、しゅじちょっとごめんなさい。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
ということで、今回の収録も終わりました。ドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは、栃木県にお住まいのニムデニールさんでした。ありがとうございます。失敗しちゃって。本来のメールは、おっす、オラニブアカリ、ついにオラがセンターを務めるワンチョイスが発明されたぞ。いろんな人にゲットしてもらえるよう、明日は朝から PR 活動だ。明日に備えて早く寝ねえと。でもその前に少しだけゲームやっぞ。次回 MV 再現、ニブちゃんまさかの大寝坊。次回も絶対聞いてくれよな。です。うわぁ、悔しい。私ラジオで話そうって思ったことがポッて思いついたのに、絶対 MV 系だったんですよ。
くわぁ。あ、忘れたってこと？
はい、そうです。
そうな
の？はい。じゃあなんか他の曲の話しようかな。ミキセンの曲の You are in my way って曲、すごくて。で、センターはあの川田さんなんですよ。ほっと一息の川田さんなんですよ。同じ曲ですよね。同じ曲ですよね。
そう。
ほっと一息の。新レギュラーになった川田さんが。センターです。川田さん、すごい、あんなに、二期生曲の中でも、さらに前回の恋して魚は空を飛ぶ以上に、かっこよくて、なんか今までにない曲調で、サビもいきなり転調したり、音楽の新しい世界を感じられるような楽曲での川田さんのセンターがとっても楽しみなので、早くライブでパフォーマンスしたいです。いや、そうです。せっかくなのでね、ひなたん祭のね、感想メールだったり、なんだりかんだり、ちょっと、愛知県にお住まいのエブリデイ月指さんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃん、ひなたん祭お疲れ様でした。ありがとうございます。僕は2日とも現地参戦させていただきました。ちょっと待って。二日目はライト側のウィング席で、ステージは遠かったのですが、スクリーンを見ながらコールを楽しんでいたのですが、ダッシュラッシュではなんと突如、近くにニブちゃんが現れてめちゃくちゃテンション上がりました。とびきりの笑顔に跳ねるポニーテールが可愛すぎて、今でもその姿が脳に浮かびます。あんなに近くでアイドルニブアカリを見れて幸せでした。最高でした。ありがとうございました。そう。超近く、もう。え、マイクぐらい。今の収録の。それは近すぎるけど。本当に近くて。そうです、そうです。みんなが、それこそ多分みんな、その、ウィング席の皆さんが、入り口で通るところの、通路みたいなところの、ちょっと広いエリアでパフォーマンスして、ただ、めっちゃ恥ずかしかったのが、あれほどリハーサルで、このカメラは配信用だよ、みたいな、そのライブ用で、このカメラは収録用だよ、みたいな、いつかライブの映像を使うやつだよって言われてたのに、ひたすら収録用のカメラにアピールしてて最後の最後で気づいてめっちゃ悔しかったです。ダッシュラッシュ多分全然ニブちゃん映像に映ってないのは生の時に 収録用のカメラにこんな「絶対誰にも負けるな」ってめっちゃアピールしてたら収録用で恥ずかしかったまあだから収録めっちゃ豪華になってるかもしんないのでぜひ収録がのなんかね円盤とかが発売されたらぜひ見てみてください。でもその客席登場もめっちゃ久しぶりで、そのいろいろねコロナ禍の問題とかでいろいろあってやっと行けたので、あの距離でのお日様も握手会ぐらいだったな。緊張しました。しかもどうしようみたいな。しかもだから自分がそのダッシュラッシュが始まる前の MC で、私今日あの辺行くんだよなってこう見た時に、オレンジどれぐらいあるかなーって見てたら、あーちらほらかなーって思ってたんですけど、やっぱいざ行ったらオレンジに変えてくださって嬉しかった。ほんと近かった。みんな各地に、あれはティアーナとか見られちゃうかなって恥ずかしかったけど嬉しかったです。でもそうだ、めっちゃ言いたいことあったんだ。なんかあまりにも近すぎる方はもう呆然みたいな、もうはぁ、本当にあまりにも近すぎる方はもうはぁって感じでこう軽くもううわーじゃなくてもはぁって感じで、ちょっと奥の方の方はうわリムちゃんなんですけど、あまりにも近い方は近すぎてはぁってなってました。時止まってましたうん、だってもうまさかって思って、まさか来るとはって絶対ね思ってもなかったと思うので、びっくり伝わりました
さあ続いて兵庫県にお住まいのピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。ひな誕祭でにぶちゃんが熱いスピーチをする場面があったのですが、1日目は泣きながら喋っていましたが、2日目は笑顔でした。あの時はどういった感情だったのでしょうか。1日目と2日目で何か心境の変化はありましたか。
これはいや緊張はしてたんですよ、初日はめちゃくちゃ。ただ意外としないなって思ってて、でも本編のその知らないうちに愛されてたっていうのがラストで、次アンコールでやばい、次ワンチョイスだって思ったらちょっと緊張してて、緊張してないって感じてたけど、多分心の奥底ではしてたんだろうなっていろいろ感じてたんですけど、パフォーマンスが終わった後は正直その MC で何喋るとか考えていたんですけど、考えていた言葉じゃない言葉がなんか自然と出てきて、だから1日目のスピーチはまあ配信なかったので会場にいる皆さんが見ていたと思うんですけど、本当はコノちゃんが仕切って言ってくださったんですけど、なんかあの時は初めてです。なんかライブの MC で一応こう考えて、多分今日はこんな感じのこと話そうかなっていうので挑むんですけど、あのライブで、あの時の MC は人生で本当に初めて、なんかもう何も脳で考えてないっていうか、体から出てきちゃった言葉みたいな感じで喋りました。でも二日目は、ちょっと一日目失敗もあったので、とにかく絶対成功させるぞっていうのと、二日目は逆になんか配信があるので絶対泣きたくないって思って、今日はハッピーで行くっていうテーマで行ってたので、二日目はめちゃくちゃ成功して、結構悔いなしって感じで、パフォーマンス終わった後はやりきったぞーって気持ちだったので、多分元気玉やっちゃってました。そうなんです。なんかこんな、でもやっぱどの楽曲においても、やっぱり初披露って特別だなって思いましたね。月と推しが踊るミッドナイトだったり、もういろんな曲のやっぱ初披露は、やっぱ、特別がありますね。もちろんどの時も一生懸命やることには変わりないんですけど、ちょっとなんか心持ち的に違うんだろうなーっていうのを感じましたね、改めて。はい。ということで今週もありがとうございました。スペシャルウィークのプレゼントの応募締め切りは来週の金曜日4月28日までです。メッセージお待ちしてます。以上にばあかりでした。オーディー